今日は思い入れがあるその昔の作品で、その「燃ゆる思いを」っていう、そういう作品があるんで、まあその話をちょっとしようかななんていう、今日はまあそんなテーマです。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。インドでお話ししたように、今日は基本雑談です。その昔書いた作品で、文庫にもなってなく電子にもなってない作品で、思い入れがあるんだけどねっていう作品があるもんだから、まあその話をっていう、「燃ゆる思いを」っていう、そういう時代小説です。男、女性、女が生きるのに男はいらないっていう、その大人の女性向けの恋愛小説です。で、関ヶ原の合戦直後の伊吹山を舞台にして、伊吹山のもぐさ屋の女主人と落ち武者との一夜限りの恋を描いた、そういう話でね。まあ元ネタは当時流行ったマジソングの橋っていうのがあってね、メリル・ストリープとクリント・イーストウッドのそのラブストーリーがあってさ、まああれをあれ元ネタにして、んで、まあその日本に移したらどうなるんだろうかっていうような形で書いたもんです。これがね、なかなかやっぱ中身がいい、中身に力を入れることと、それから中その本のページを手に取ってもらうまでの大変さって、まあこのぐらいギャップのある作品ってなかったなっていうのが正直なところです。ページを開いて本を手に取っていただいた方にはむちゃくちゃ喜んでいただけるんだけど、そこまでが大変っていう。この間、間はね、アマゾンのホームページ見てたら、アマゾンのこのサイトを見てたら、2023年にレビュー書いてくださった方がいてね。この作品、2005年に書いたもので、で、それからもう、まあ、身も蓋ない、もうない言い方をしよう。さっぱり売れなかったのよ。で、まあ、2005年の刊行の、そのハードカバーだったので、まあ、図書館に、どこの図書館でもこう、手に入ったのでね。で、今でも手に入ります。大抵の図書館、あと、何せ20年ぐらい、アバウト20年前の作品なので、どこの図書館でもっていうわけにはいかないけれど、ただ、図書館にリクエストをかけると、もうすぐ翌日には届くはずです。割とその図書館ネットワークの中ではすぐ手に入るのでね。で、これがね、やっぱりさ、ちゃんと書いとくもんだなと思うんだけど、その何年か前に図書館で講演に行った時に、図書館に講演に行った時に、そこの図書館司書の方が目キラキラさせてこう来るのよ。で、何だろうって思ったら、いや、実はこの本を読んでもう夢中になって涙ながらに読みました。私のバイブルですって言われて、ああ、じゃあそれならっていうことで、そのアマゾンのマーケットプレスで、もう僕の手元にも残ってないのでね、アマゾンのマーケットプレスで取り寄せて、で、サインをしてお送り、こちらからお送りしたっていうことがあったけれど、いやー、まあ、着想はね、元を正すので結構、その、なんていうの、 よこしまな心から出てきて、まあもともと三人吉座っていう、三人吉左っていう、そういう小説を書いた時にそれが舞台化されたのよ。で、舞台化されたことにこう味を占めてさ、じゃあせっかく、まあ舞台化しやすいようにさ、場面転換をできるだけ少なくして、登場人物を減らして最小限に絞って、でストーリーをシンプルにしようね。で、まあテーマもはっきりさせよう。その大人の女性の恋の物語、酸いも甘いも噛み分けた大人の女性の恋の物語っていう、旦那にも失望してるし、で、まあ旦那には失望してるけれども、まあそれなりにちゃんと生活もできてるし、で、まあ私一人で回っていけるけど、でもやっぱりもう一つと、ときめきが欲しいよねっていうような、そんな人を主人公にしてっていう。で、まあそこら辺に絞ったらね、やっぱりさ、テーマ絞ったり登場人物絞るとさ、いいものができるんだよね。ねえ、やっぱね、ページを開けていただいた方、特にその大人の女性だよね。これ若いとやっぱりさ、ここら辺の微妙さ考えたら分かんなかったりするんだけど、あと男には全然分かんないよね。 っていうことがあったので、この30代以上のその大人の女性、酸いも甘いも噛み分けた女性にはとにかく受けるっていう具合で、やっぱりね、20年経ってもそのレビューが上がるぐらいいいものにはなったんだけれど、まあとにかくこの手に取ってもらうのが大変だったので、まあそりゃそうだよな、まず戦国を舞台にしてるそのところっていう、その時点でやっぱその女性読まないからねっていう、まあそういう具合です。で、売上的には大玉砕して、で、まあその川出消防新社の担当者からは、これすごく面白かったんですけど玉砕しちゃったので、でこの次出すやつがまた売上で玉砕するとうちから出せないんで、次はもうちょっとそのオーソドックスなものにしましょうよっていうことで、じゃあもっと名前の知られた作品、登場人物で書こうかっていうことで、それでお市の方を書いて、まあそれがね、おかげさまでまあまあ売れたので。で、なんとか首をつなぎ止めたんだけれどねっていう。いや、やっぱりさ、思うけれど、いいものを書くこととパッケージってのは全く別のもんだよねっていうことは本当に思うよねっていう、本当に痛感したよねっていう風です。ねえ。で、まあね、一応もう絶版になってて、で何せ2005年の作品なので電子にもなってないし、あと文庫もされてないんだよね、数字が玉砕してるから。ただまあ図書館で手に入るのと、アマゾンのマーケットプレス、今見たら20円で売れとったな。ただまあ昔の作品なので、アマゾンのマーケットプレス、一応リンク貼っときます。で、まあ、すぐに在庫がなくなる可能性もあるので、20円という価格がついていると、それが売り切れると、コレクター価格といって、何万かの価格になってしまうのでね、これ聞いた人、お近くの図書館でリクエストするのが一番な。確実に手に入るかなっていう感じです。で、まあ読んで面白かったらレビューを書くなり、一番いいのはハガキで川出消防新社に、これすごく面白かったけど、面白くて、 手元に置きたいんだけども、図書館でしか手に入らないので、ねえ、まあ、電子書籍にするか文庫にするかしてくださいっていうふうにはがきで出してもらうのが一番いいかな。まあ、やっぱ著者の思い出っていうことと、その実際の出来と実際のマーケットの動きっていうのはかなり違うっていうことがまず第一と、それからやっぱり作品はきちんと作っとくもんだよね。誰が読んでるか分からないので、やっぱり思いつきはどんなに横島でもきちんと仕上げておくと、それこそ10年20年でもちゃんと読んでくださる方がいらっしゃるので、そこを忘れちゃいかんよなっていうことを痛感させられる、そういう作品です。「燃ゆる思いよ」っていう、川出消防新社から出てます。今入手難い、入手困難なので、お近くの図書館で、読んでくださいな。この番組のチャンネル登録よろしくお願いします。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、などのテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガー・アラン・ポー賞や横溝正史賞、織物新人賞など、15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。この番組は YouTube、ラジオトークなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。